はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は58歳になる私ささゆきの声のブログとなっております。通勤途中に歩きながら録音してますので、周りの騒音や雑音が入りますけども、ご容赦ください。はい、今日はちょっと曇ってますね。今日は祝日、4月29日ですね、が、仕事に向かっております。昨日まで3日間アレックス・ランドルフのトークショーの話をねずっとしてきたんですけど、1日目は配信できましたが、2日目3日目はまだなんか、配信できてないですけどね。今日の電車の中でやろうと思います。今日はですね、話を打って変わってですね、先日出かけた静岡の人にしか分かんないネタかもしれませんが、長泉町にあるクレマチスの丘の、あれは、ビュッフェの美術館に行ってきたので、その話をしようと思います。最近ね、名前が出てこなくて、俺もやばいな、60前にして。ビュッフェの、下の名前っていうか先に出る名前が出てこないんだけど、きっとタイトルには書けると思いますけどね。そこでですね、絵本の原画の展示があったんですね。その方の名前も今パッと出てこないんだけど、有名なのは太郎のバケツとか、グルンパの幼稚園とかですね、あと一番有名なのは小雀の冒険です。さあ、その作家の名前は誰でしょう。さらに言うと、雑誌アンアンやブルータス、ポパイ、オリーブなんかのロゴのデザインもしたというね、グラフィックデザイナーでもある、めちゃくちゃ才能のある人ですよね。わかりますか。はい、俺もやっと出てきた。そこまで言ってやっと思い出してきた。はい、堀内誠一さんですね。はい、よかった。その堀内さんのね、絵本の原画展があったので行ってきました。まずですね、まあ、堀内さんの話からすると、まあ、絵本あの人って、まあ、やっぱデザイナーなんだなってつくづく思いました。まあ、画家でもあるんですけども、その作風が本当にものすごいバリエーションがあって、型にはまってないんですよね。すごくポップで明るい、なんだろう、カラフルな色使いで表現するものもあれば、水彩っぽい感じで表現するようなものとか、一作ごとにこういろんなバリエーションを出してくる、まあ、すごい器用な人だな。で、それがね、ちゃんと、作品とマッチしてるっていうあたりが、やっぱりデザイナーならではだと思います。逆に画家さんって自分のスタイルみたいなものがあるので、そこからこう、なんだろう、コロコロ変えるっていう器用なことはできづらいんじゃないかなと思うんですが、やっぱデザイナーさんってそこが、そのこんな感じが一番いいだろうみたいな落としどころを見つけるんでしょうね。で、それに合わせて絵を描いていくっていうことで、まあ変幻自在というか、そういう感じがよく伝わってきました。そう、今思い出しました、ベルナール・ビュッフェ美術館ですね。ああ、よかった。で、堀内誠一さんの、まあ、展覧会の続きなんですけども、個人的に一番面白かったのは、ちっちゃな小部屋が途中にありまして、 彼のそのラフスケッチ、例えばあれはポパイとかアンアンのなんかの特集号のその目次の部分をこう手書きで、なんだろう、まあサインペンとかカラフルなペンを使って縦書きでこうダダダダって目次のイメージを書いたりする、そのラフな手書きなんだけどめちゃくちゃいいんだよね。センスがあっておしゃれで、で彼はその細かい絵とかもすごい得意で、なんだろう、小回りの漫画みたいな感じですごいちっちゃくなんか細々書き込んでたり、1枚の A4 もっと大きいか A3 ぐらいの絵をちょっとアメリカンコミック風な感じで漫画っぽい絵をすごい細かく書き込んだりとか、まあ、ウォーリーを探せみたいな感じ、あれをもうちょっと、まあ大きいんだけどもっと一人一人にこうセリフがあったりして面白い。で俺にとって一番懐かしかったのは、例えばパリとかそういういろんな外国の街の地図なんだよね。それをなんか手書きのマップにしてて、ああいうのがね俺すごい好きだったんですよ、その若い頃で。確かにこういうの見たことあるっていう感じで、まあその全部手書きなんだけど、その例えばそういう外国の街の道路は色を塗った、まあちょっと薄い色で塗って、そこにこうそこの街の名称をちょっとイラストで書き込んで、そこに手書きのコメント入れてとかさ、めちゃくちゃそれがねおしゃれなんだよね。で横に解説があるんだけど、そういうのが堀内さんめちゃくちゃ得意で、割とそういうのをねサラサラって書き上げちゃうらしいんですよ。羨ましいなーって。まあ俺どっちかっていうと地図大好きなんですよね。地図フェチなので、そういう手書きの地図っていうともうそれだけでグッときて、だからその大学時代ぐらいのスクラップまだあるかもしれないんだけど、そうするとそういう地図、手書きの地図なんていうのはすごい喜んで集めてましたね。まあそれを自分が、まあ、書いたりすることもあったんだけど、どうやってもね力の抜けた感じとかは出なかった。まあ俺が見てたのが堀内さんだったかどうかはわからないんだけども、まあ自分が憧れていたものは間違いなくそこにはありましたね。ああいう感じ。もう今はなんせね字がめっちゃちっちゃいんですよ、その原画。だから若い頃だったのか堀内さん目が良かったのか分かりませんけど、まあ60近い俺には決して書けないし読めないんだけど、このちっちゃく描かれたイラストなんかもねすごく可愛くて、その部屋はね彼が集めた世界のこう古いおもちゃとかもね飾ってあったり、その彼が使ってたカメラとかそういった道具なんかもね展示してあります。ちょっとね見逃しちゃう可能性があるんでね、注意して歩いていけば必ず分かるのでね、かみさんとか長男は気づかずに通り過ぎてましたんでね、これは見逃さないように。さてこのベルナール・ビュフェ美術館なんですけども、以前もねブルーノ・ムナーリ展なんか見に行ったんですけども、この美術館って、まあ、展示室、まあ、3つあると思っていただくといいんですけども、まずそのビュフェの作品、それから企画展用のエリア、まあ、今回で言えば、堀内誠一展ですね。であともう一つ子供の美術館っていうのもね、一緒に中にあるもんですからね、そういうエリアに分かれているので、実はその企画展を見る前に必ずビュフェの作品を見るという仕組みになってるんですね。で以前ムナーリを見た時、 あのビュッフェの作品、その時の展示が、なんかね、戦争に絡んでたのかな、非常にちょっと暗い絵だったんですよ、重たい。でその時の印象は本当重いな、暗いなっていう印象だったんですね。で今回はまた違う展示になっていて、そのビュッフェのエリアですね、どちらかというと彼の生涯を順番に追って作風の変化なんかをこう見せてくれる展示になってて、大変僕も彼のことはほとんど知らなかったので勉強になりました。なんか最初はね、クールベとかをすごく尊敬してたというか、そういう影響を受けたのかな、そんな風に書いてあって意外だななんて思ったりとかですね。で彼の特徴的な太い黒い線とか、あるいは画面にこう引っかき傷みたいなのをつけたりとか、そういうテクスチャー、そういったものなんかもこう時代とともにね、それが現れてくる様子。最初はもっとね、普通のっていうと変なんですけども、そうですね、彼の特徴がまだ現れてない時代の作品からだんだん輪郭線が出てきて、でそれが太く、直線的になっていくみたいな経営の推移が見られたのが非常に面白かったですね。で逆にその時代の良さもあって結構好きだななんて思いながら見てたんですね。でいよいよ彼のその特徴的な、その本当に太い格子のような線でこう画面を構成していくっていうあたりになると、やっぱり改めてその力強さとか、その面白さがなんかね、ようやく分かったんですよね。だから今回ね、この展示見てすごい良かったんですよ。で、展示の見せ方も大変凝ってて、凝っててってそれは言い過ぎかな、すごく良くってね。でちょっと生涯を紹介するような、よくちょっとしたフィルムが流れてますよね、あんなのも見たりして、ははー、なるほどこういう風だったんだって感心したり、でちょっと地味に感心したのが、彼のその生涯をパネルにして、渡り廊下的なところかな、こう横にずらーっと何枚も並べてるんですよ。もう10枚ぐらいだったかな、自分の背ぐらいの高さ、背よりも高いぐらいのパネルですよね。でその年表みたいになってて、何年に何があったみたいなことと、でその時の、絵とか絵の作品とか、写真とかを散りばめながらこう年表風になってるんですよね。それが今一生懸命アレックス・ランドルフのことをね、調べたりしてる自分にとって、ああこういうものをね、いつかランドルフさんで作りたいなーってね、思わず憧れの目で見ちゃいましたね。ああいう研究というか資料が残っていて、作品のね画像なんかもちゃんとこう入れていくと見てても楽しいですよね。で地味にまた驚いたのがですね、その私が今回訪れたベルナール・ビュッフェ美術館って1973年に開館してるんですね。来年で50周年なんですよ。そんな昔からそのビュッフェの作品を展示していたっていうことに、本当に結構感動しましたね。で実はこのクレマチスの丘の話去年したんですけども、駒形克美展を見るために今度は万治彫刻庭園美術館っていうのにも行って、そこもすごかったんですよ。この 万次の作品を展示するために設計された美術館がものすごい、なんだろう、まあこの本気度がすごいなってそこでも感心して、まあ同じクレマチスの丘の中に万次彫刻庭園美術館もあるし、そのベルナルビフェ美術館もあるんですね。だから今回このベルナルビフェの美術館が50年も前にあったんだっていうところに痛く感心した次第なんですけどね。でもまあ本当素晴らしい展示で、ビフェの良さがよく分かった、そんな展覧会でしたね。まあもしこの堀内誠一か名前がピッと飛んじゃったけど、を見に行くようでしたらね、そのベルナル・ビフェの作品もね、ぜひ味わってもらいたいななんて思います。本当やっぱモダンなのかな、ある種のそれを感じますね。そんなわけでね、ビフェですよ、ベルナール・ビフェじゃないですからね、はい、まあ、すごくいい作品なのでぜひぜひ見てみてください。はい、そんなわけで今日はゆる旅静岡でした。長泉町ですね、クレマチスの丘、ベルナル・ビフェ美術館で開かれている堀内誠一さんの原画展に行きましたというご報告でした。じゃあ今日はね、ここで終わろうと思います。短いな。またね、チュース。